今、黙会祈祷の中でも取り上げて感謝の祈りをお捧げいただきましたけれども、アドベントの2週に入りました。イエス・キリストのご降誕、クリスマスを待ち望む大降節の第2週であります。コロナ禍のこのような形、体制で迎えるもう2回目のクリスマスになるんだなと、改めて思います。当初はまさかこのような異常事態がこんなに長く続くとは思っていなく、私は甘かったですけれども、今思えば、このような状況でまだ先が見えないという中にあります。この間多くの方々が亡くなりました。日本でも1万8000人を超える方が、アメリカでは31万人を超える方が、もう世界中では正確な数を数えることはできないほど多くの方が亡くなっています。また死は免れたとしても、本当に多くの方々が苦しい経験をいたしました。また今もしております。また多くの方々は仕事を失い、生活に経済的に困窮するという、本当に明日の暮らしにも本当に不安を覚える、そういう中におられる、そういう現実が私たちの周りにある。またコロナに直接関係してなくても、本当にこの間痛みを覚えている、疲れを覚えている、そういう人たちがおられるでしょう。そのような中でこの体制ですけれども、動画配信による家庭礼拝、分散礼拝ではありますけれども、このようにして神様を礼拝し、御言葉をいただき、またクリスマスを待ち望む、そのような幸いな礼拝を持てることを本当に感謝しております。今日はクリスマスの時期に最も読まれることが多いだろう、読み継がれているこのルカの2章のこの前半の部分からこのストーリーを学び、このアドベント第2週の恵みを心に収め、また思い巡らしたいというふうに思っております。今お読みいただきましたけれども、一節から数節もう一度読ませていただきますので、目を注いでご一緒に御言葉を味わっていただきたいと思います。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ付けの妻マリアと共に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子のウイゴを産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの居場所がなかったからである。7節までは一気に読ませていただきました。ここに見たいことは、世の力、権力、また富とは対照的に、弱さと貧しさの中に御子イエス・キリストが来られたということであります。ローマの初代皇帝アウグストゥスの時代、シリアの総督はキリニウスであり、その最初の住民登録の時であるということがここにわかります。 しかし、これは必ずしも時代を特定することが目的ではありません。確かにイエス・キリストの降誕は、昔々ある時、あるところにというお話ではなく、この歴史のただ中にあった、そのような、事実であります。しかし、ここに見ることは、単にこの2000年前、3000年前を特定することが目的ではなく、この中にあったこと、ローマ帝国の繁栄、人間の力、権力、富、そこには自らを神とする高慢がある、抑圧する社会、そのような闇の世、しかしそこに全くその対照的な姿で、弱さと貧しさの中にイエス・キリストが来られたという、このコントラストというか、そういう面であります。かつては栄華を極めた神の国としてのイスラエル、ダビデの王国は、今では衰退の一途をたどり、ローマ帝国の支配下にありました。皇帝アウグストゥスの勅令で住民登録をさせられているというのは、まさに貢ぎ徴税のためであり、そのことを最も表している。彼ら支配下にあった。ヨセフも許嫁のマリアと共に登録するためにナザレからこのベツレヘムへと旅をさせられていると、あえて言いますけれども、彼はダビデの家の、その家系に属し、その血筋であったというふうにありますが、ダビデの町というこのベツレヘムに、行ったわけです。でそこで身重になっているマリアは男子の初子を産んだと、そういうストーリーで、聖書のことを知る人であれば、あ、これは旧約聖書の予言なんだと、その成就なんだということに気づくはずです。クリスマスに最も読まれる箇所の一つ、イザヤ書十章、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若い枝が出て実を結ぶという箇所があります。エッサイというのはダビデの父であり、王ではなく羊飼い、もうこの時力をなくした衰えた落ちぶれたこのダビデ王国イスラエルの姿を象徴しているけれども、そこにこの誠の王イエス・キリストが来られたという、しかもこのヨセフとマリア、少し次元を小さくしますけれども、この彼らにはそのような大役というか素晴らしい役割を果たすんですけれども、彼らのいる場所はなかった。泊まる宿がなくて、彼らはどこかの家畜小屋で、そしてこの緑子を、初子を産んだというんです。布にくるんで貝羽桶に寝かせた。ルカはこの布にくるんで貝羽桶に寝かせた、あるいは寝ているという言葉を3回繰り返して、そのことを私たちの心に収めようとしています。神の御子イエス・キリストがまさに緑子として布にくるんで貝羽桶に寝かせられていた。それはステンドグラスにもありますように、ステンドグラスには貝羽桶まで映ってないんですけれども、ちょうどこの階段上がって一番手前のステンドグラスに、家畜小屋かなという牛と馬が描かれたステンドグラスがあって、あの中にイエス様がいるっていう図なんだろうなと思うところですけれども、その貝羽桶をルカは私たちに、注目させます。私たちにとってこの貝羽桶のイエス様っていうのは温かい、素晴らしいというか嬉しい、そういう一面を思わせるんですけれども、でも実際この緑子が家畜小屋で生まれて貝羽桶に寝かせられているというのは、弱さと貧しさの象徴以外の何物でもないわけです。そのようなクリスマスの イエス様の降誕のストーリーがまずこの7節までにあります。使徒パウロは、主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられましたと言っています。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。このお方こそまさに富むお方であったのに、あなた方のために誰よりも貧しくなられた。でもその貧しいお姿によって私たちが富むものとなる。まさにこのお方が貧しい姿で私に寄り添ってくださる恵みを覚えます。またそれとともに、私たちの人間関係の中でも、自分が貧しい弱いものであるということを知らなければ寄り添うことはできないんだなということを教えられるような気がいたします。さて、8節からが、ある意味中心になるわけですけれども、こう書いて始まります。さて、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていた。ここに喜びの知らせがあるわけです。羊飼いっていうのは、庶民だろうなというふうに思います。もともとはダビデも羊飼い、また族長たちの中にも羊を飼う者がいた。当時のユダヤの社会の中では、決して珍しい光景ではなかったでしょう。エルサレムの近くで神殿に捧げる羊が多く飼われていたことを考えれば、この職に就く者は決して少なくはなかったであろう。だから底辺とかっていうよりも、庶民。ただ庶民の生活は貧しかったのは事実だと思います。彼らは野宿をし、そして夜勤というか、予番をする。そんな仕事も強いられていたわけです。でもある意味彼らにとってはこれは日常でありました。すると9節、主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。彼らは非常に恐れたという言葉は直訳すると、彼らは非常な恐れで恐れたというようになります。ここにどれほどの光景を見たんでしょうか。想像を絶するとしか言いようがないですけれども、視覚的にイメージするのには限界がある。あるいは私がイメージしたものを今ここでお話しするのはそれぞれのイメージを壊すかもしれないし、そうはいたしませんけれども、非常な恐れで恐れたという反応がはっきりしてるんです。普通でない恐ろしさに包まれた、直面したということです。主の栄光が周りを照らすというと、そのようなイメージがあるわけですけれども、でもびっくりした、驚いたレベルのことではなくて、非常な恐れで、恐れを持ったんです。本当に、危機感に直面する、そういうような恐ろしさを彼らは感じたということ、私たちは、あなたは今何に恐れているでしょうか。どのようなことを、どのようなことが起こることを恐れているでしょうか。私たちの究極な恐れは、人の生死に関わること、また命に対する恐れであろうと思います。もちろん、 その他にもいろいろな形で恐れを抱くという事柄はきっと誰しもあると。恐れゼロ、不安ゼロっていう人はまあいないと思うんですけれども、神様の臨在に触れようとするときに非常な恐れ、まさに危機感のような恐れを人は感じるのであります。むしろ多くの場合は神様の臨在には気づかず、何か別のこととして危機感を、不安を感じ恐れているのかもしれません。でもそこに神様との出会いを私たちは見つけるのであります。10節から、御使いは彼らに言った、恐れることはありません、見なさい、私はこの民全体に与える大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。今日ほどこの民全体、世界中の人たちがこぞって本当に救いを必要としているんだというふうに自覚することはこれまでなかったんじゃないだろうかと思います。それぞれが抱える恐れや不安は程度や意味も内容も異なるでしょうけれども、しかし未だかつてない状況に追い込まれる中で本当に悩み、考えさせられる、そんな時にあることを思うんです。しかし御使いは恐れることはありませんというのです。恐れることはありません、そして見なさいというんです。見なさい、今あなたは何を見ているでしょうか。あなたの心は何を見ているでしょうか。何を見て恐れているんでしょうか。御使いは大きな喜びを告げ知らせるから、それを見なさいというのです。心の向きを変えて視線を移し、それを見なさい、あなたに大きな喜びを告げ知らせるんだ、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました、この方こそ主キリストです。当時多くの人たちは軍事的あるいは政治的な指導者を救世主として求めていたことでしょう。ローマ帝国からの解放をもたらし、国を再び立て上げてくださる、そんな素晴らしい指導者を願っていたことでしょう。そのような政治的な指導者が現れたならば、私たちの暮らしはもっと良くなる、生活は守られ、安全は保たれ、豊かさの中を歩むことができるようになる、そんな期待を持っていた。ちなみに当時皇帝アウグストゥスは神の子、主、世の救い主などの称号で呼ばれることもありました。まさに皇帝崇拝であります。しかし御使いはここに、今この貧しいダビデの家に生まれるこの方こそ主キリストであり、この方こそ救い主だと、私たちを救うのはこのお方であると明確に示すんです。そしてあなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます、それがあなた方のための印ですというのです。 示されたまさにこの方こそ主キリストです。私たちの救い主ですという方は、布にくるまって寝ている、貝羽桶に寝ている、そのような緑子である。示された、そのような御声を聞いた羊飼いたちはどう思ったんだろうか。え？貝羽桶に寝ている緑子。それがキリスト。羊飼いというか、すべてのこれを聞く人々、私たち。この貧しく、そして弱い緑子、このお方をキリストとして、本当に私たちが迎えて仰ぎ、またこのお方を信頼し歩んでいくことが大丈夫なんだろうか。信仰に立って生きるということが、私を本当に守ってくれるんだろうか。私の人生を導いてくれるんだろうか。これを伝えに生きていって大丈夫なんだろうか。そんな思いをもたらすものではなかっただろうか。でもそのような不安を吹き飛ばすようにして13節こう続きます。すると突然その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。またこれも想像を絶するとしか言えないような、本当にすごい、どれほどのものだったんだろうか、そう思うものです。しかし賛美は素晴らしいと思います。私たちの賛美もこの天の大合唱につながっていることを思うんです。私たちは今小さい声で、あるいは心の中で賛美を捧げていますけれども、しかし賛美は同じ神様に向かって捧げられており、つながっています、重なっています。この天の大合唱も今でも続き、私たちはこれをこの礼拝において体験、経験することを思うんです。内容はこのまさに小さい貝羽桶の貧しい緑子、これを見て天の栄光が褒めたたえられる。このお方において地には神との平和があり、祝福が与えられる。そのことを思い賛美するものであります。それから15節。御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは話し合ったと言います。そして、さあ、ベツレヘムまで行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。単純素朴なストレートな信仰、いいなと本当に思います。さあという言葉は、本当に言語にも実際にこう記されている。そして、ぜひ見届けてきましょうという思いが表されている言葉であります。そして16節、彼らは急いで行ってベツレヘムの心当たりのある家畜小屋を一軒一軒訪ねたんでしょうか。マリアとヨセフと貝羽桶に寝ている緑子を探し当てた。その時どれほどの驚きと喜びが彼らにあったでしょうか。それを目にして羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。きっと興奮するような思いで、御使いたちが現れたこと、そして御使いたちが自分たちに告げたことを、一生懸命になって話したんじゃないだろうか。そしてその真実味は伝わったと思いますね。聞いた人たちは皆、羊飼いたちが話したことに驚いたと言います。驚いたにとどまったかもしれません。でも、彼らの真実味は伝わっただろうなと。神様の臨在に触れてその恵みをお明かししていく、これは伝わります。もちろん相手が驚いたにとどまって信じるか信じないかはそれは分かりません。でも大胆に言えばそこまで責任がない。私たちは神様を明かし福音を述べ伝えていく、 そしてそれを応答するのは本人であり、そして何よりも主ご自身が捉えてくださる。羊飼いたちの率直な証、彼らは本当にこう細かい深い知的理解を持ってそれを語ったとは思えないですね。でもその恵みを語った時に人々は本当に驚いて聞いたんです。そしてしかしマリアはこれらのことを全て心に収めて思いを巡らしていた。聖霊の導きの中で身ごもったマリア自身は過去の経験、一章で、ちょうど私去年は一章やったんですけど、その続きじゃないですが、その経験も踏まえてこの一切を思い巡らしていたというんです。羊飼いたちは見聞きしたことは全て御使いの話の通りだったので、神を崇め賛美しながら帰っていった。私たちはこのクリスマスのストーリーをどのようにこう思い巡らすでしょうか。弱さと貧しさの中に来てくださったイエス・キリスト。私のところに、私たちのところに来てくださったイエス・キリスト。貧しいものは幸いです。天の国はその人たちのものだから、という言葉があります。私たちもまた、主をお迎えする幸いなる、貧しいもの、弱いもの、しかしそれを誇るものとして、またこのイエス・キリストのご降誕を待ち望むこの12月の日々を歩んでまいりたいと思います。どうぞ主の前に静まり、思いを巡らし、黙祷を短く持っていただきたいと思います。